私あのスーパークリアリングを習ったのは UE を習ったのは2014年の1月で、その直後ですね、これも UE すごいなと思ってすぐに全部習おうと思って、でスーパークリアリングを習って、で UE 習った時もびっくりしたんですけれど、スーパークリアリングがさらにびっくりしたというか、でそれまでのこのずっとヒーリングやってきたんですよ。それまでは別 の、 あのエネルギーワークの流派でインストラクターとかやったんですけど、で逆にそちらであの生地できていたので、ヒーリングもう UE って話を聞いた時に最初すぐには習う気になれなくて、で僕の場合はそれで脱サラしても起業しようって決めた直後に、あじゃあ UE も習わなきゃなって突然何の脈絡もなく思って、で習ってみたらそのあまりにも次元が違ったんで、それまで自分がやってきたこととびっくりして、うわこんなすごいんだ、なんで早く来なかったんだろうと思ったんですけど、まあそれはあの本能的に受けちゃうと自分が変わっちゃうっていうことが分かっていたので、怖くて来れなかったんだろうなって思った感じ、それも腑に落ちたんですよね。覚悟がある程度決まってる人じゃないと UE って来れないのかなっていう、ね、でなのでいろんな理由をつけて断る人もいるんですよ。とかあのドタキャンする人とか、もしくは来る前にすごいいろんな抵抗が湧き上がったとか、あの来る途中でトラブルに巻き込まれたとか、でもなんとか来たって人はすごい多いんですよね。最後の試験かなみたいな感じなんですけどね。で僕の場合はですけれど、スーパークリアリングが本当に衝撃的で、あまりにも体感とかあの自分の意識の変化が早かったので使っていると、あとやっぱりあのリーディングをするということで、腑に落ちやすいっていうんですかね。ただエネルギー流してなんか取れたっぽいよ、エネルギー流れ終わったから終わりでどうも取れたっぽいですよではなくて、自分でそのブロックの根本原因になっているもの、それは過去性なのかインナーチャイルドなのか霊なのか分かりませんけど、それを見て、でそれを癒す、で癒しながらそれが変わっていく様子とかもちゃんと見て、あちゃんと癒しましたっていうのは感じられたり見られたりとかするっていうのが、ただ流すだけという手法との違いかなと思っていて、でこれをやるとやっぱり体感とか実感って安いと思うんですね。自分でその自分を癒している実感も得られるし、あとその腑に落ちるっていうんですかね、あこういうことが原因でこういうことが起こってたんだなっていうことも腑に落ちやすいので、なんかやっぱりヒーリングに関する認識が一段二段深まると思うんですよね。でこれをやっているとただあのお任せで流しているエネルギーワークではなくて、ちゃんと自分でブロックの根本原因とか自分自身と向き合うっていう姿勢も、このスーパークリアリングを使っていると自然と身についていくと思います。で僕があの今ヒーラーとしてやっぱこの数年間で自分でも成長できたなって思ってるのは、多分ひたすらこのスーパークリアリングを自分とあと人に使ってきたからだと思っていて、でそれはあの向き合い方とか姿勢とかね、あの自分を癒す根本原因である自分 の、 あのメンタルブロック、さらにその生まれた原因になっている傷みたいなものと向き合って、それを癒していくっていう、そういう姿勢も身についたし、であの本当にそのブロックが原因でいろんな現実的なことが、人間関係だったり仕事の状況だったり自分の健康だったりみたいな金銭状況だったり、いろんなものが本当に影響を受けてるんだなっていうのも、この向き合うって観察していくってことで気づいたことがすごく多くて、で逆に言うとヒーリングがよくできてないって人、あの有意習ったけど全然ヒーリングが効いてる実感がない方ってやっぱ向き合えてないかなって思うんですよ。で問題がある、なんか悩みがあるっていう時に、それを向き合うんじゃなくて排除しようとしてる人がすごい多いんですね。問題が悪いことだと思って、そんな問題がもう早くなくなってほしいとか、嫌な人がいて、嫌な人が自分の人生から早くいなくなってほしいとか、病気があって病気が早くね、病気がなくなってほしいっていうと、全部その問題とか嫌な人とか病気とかを悪者にして、悪いことだってそれを対峙しようとしてる人がすごく多いんですね。でそれって向き合ってないですね。もうどちらかというと、もういやーって顔背けてる感じですよね。早くいなくなってほしい。でそれをやってると、どんなに UE が素晴らしいエネルギーで、どんなあのすごいオーダーができたとしても、その意図でエネルギー流してるとやっぱヒーリングって効かないことが多いんですよ。でなので僕がヒーリング、 UE やってるけどよく分かんないですよっていう人に、とかヒーリングやってるけど効かないですよっていう人に、必ず聞くのは、あの具体的にどういうふうな意図で、どういうふうな感情で、どういうふうな向き合い方で、どうやってやってるってこと細かに聞いていくんですね。で大抵の人がその問題だと思ってることを悪いことだってやっぱり思ってるし、で何だったらそういう状況を責めていたり、 そういう状況を作っている世間とか会社とか周りの人とか、もしくはもう自分自身ね、あの自分自身のことを責めていて、で責めるっていうのってヒーリング、癒しと逆ですよね、攻撃なんですよね。でそれやってるとやっぱりヒーリングって効いていかないし、いつまでたっても責める、問題があってそれと戦うみたいな、そういうエネルギーの流し方になっていくので、根本的なヒーリングまでたどり着かないことが多いんだけど、このでなので自分のヒーリングがしづらいっていうのはこういうところなんですね。あの自分の問題ってやっぱりその嫌じゃないですか。で人の問題って客観的に見れますよね。で癒す人のことを癒していくと、割と そこにはその戦うっていう意図が絡んでいかないから、癒すっていう意図でヒーリングできるので、だけどこと自分のことになるとやっぱり病気だったら苦しいし、嫌な人がいたら やっぱり怖かったり腹が立ったりするし、っていうとやっぱ戦うってモードになっちゃいがちなんで、でもこれスーパークリアリングのメソッドはもうメソッドの中に向き合う、見る、観察する、味わうっていうのがもう組み込まれてるんで、これ今みたいなお話をそこまで深く理解してなくても、まずこれその流れに従ってやっていったら、それがまずは型から入ってねできちゃうと、これすごく大きいなって最近気づいたんですよ。なので、あ、まず型からこれを身につけさせてもらったんだな、僕はスーパークリアリング使うことで。だから今でこそこの向き合いましょうみたいなことを言ってるんだけど、あの顔を背けるとか、いやいやってエネルギーで流してるとヒーリング効かないよってことが最近ようやく言えるようになったんですけど、やっぱ前は分かんなかったです。自分もやっぱり問題と戦っていたし、そういう嫌な人と戦ってましたから、でその人を何とかしたいっていうエネルギー流してもやっぱ効かないわけですよね。あのそもそもそういう人が今自分の人生に作り出されていて、でそれで自分が嫌な思いをしている、その根本原因は自分の中にしかないから、自分の中のメンタルブロック、そういう目に遭うって信念や観念があって、それによって現実が作り出されているっていうことに気づいて、その人を排除しようとしてそっちがエネルギーを送るんじゃなくて、そういう原因がある自分の中に意識を向けて、そっちを癒すっていう人でエネルギー流していけば効くんだけど、でそうなる、でもなかなかそうなれないわけですよ。人間やっぱり嫌悪感とかね、恐怖とかみたいな感情が本能的に出てきちゃいます。でそれがでもその方がもうメソッドとしてまとまっているスパクリっていうのは何気にすごいぞと。なのであのこれ従ってやってるとすごいエネルギーが流れて、すごいヒーリングが効くっていうふうに思うって、そういう効果がすごいよっていう、そういう表現の仕方を最初はしてたんだけど、確かにそうなんですけど、でもそれがそんだけ効果が出る理由っていうのがこの辺にあったと。あの自然と向き合えるし、自然とあの嫌だみたいな意図から抜け出すことができるし、というのがスパクリだっていうふうに最近僕は言い始めました。あのなかなかここからの表現ができなかったし、自分も分かってなかったんですけど、なのでこのスーパークリアリングってメソッドは本当は僕は唯一習った全ての人に習ってほしいと思ってるんですよ。で唯一習ってすごいどんどんブロックが外れてどんどん楽になっているって人でも、なかなかでもこの問題だけは向き合う気にもなれないとかね、なかなかこの問題だけは解消していかないなってものってあると思うんですよね。でそういうものこそ嫌だから逃げてるわけ、目を背けてるわけですよ。で戦ってるわけですよね。でそういったものにこのスパクリのこの型を使って向き合っていくことができると、まあ比較的早い段階で癒し、あの本当に深いレベルでの癒しっていうのが起こっていくってことを体験されるでしょうし、でそういった深いレベルの癒しっていうのを体験されると、やっぱり1段2段ご自分の認識が変わって、こういうことかっていう真髄も、僕はこうやってベラベラ喋るよりはやっぱり自分で体験するのが一番早いですからね。あ、こうやれで体得するってことですね。頭で今多分理解はされてるんだけど、これ実際に自分で体験して体得していくことで本当にヒーリングの真髄っていうのは身についていくので、という何気にすごいメソッドだよと。でこの真髄、今言ってた姿勢とかあり方ってのはもう真髄なんですね、ヒーリングの。でずっといろんなヒーラーさんが、 UE 以外のヒーラーさんでもずっと言ってきたことです。問題は、まあ、そもそも問題というのはないんだけど、例えばヒーラーさん、本当に高名なホーポノポノのヒーラーさんは、その相手の患者さんとかが来た時にその相手を癒しているっていうつもりは一回もないと。で自分は常にそのクライアントさんが来た時に自分の中の記憶を癒しているだけだっていう表現をするんですね。だからそのこれってすごいですよね。自分の問題、自分の悩みだけでなくて、その患者さんの悩みでそれは自分なんだっていう、全部自分なの でそこに向き合って意識、あのエネルギーを流していくことができると、本当にあらゆる奇跡的なヒーリングっていうのが起こっていくようになるので、その入り口になるのがスパクリだし、だけど入り口って言ったけどずっとやってると、それその真髄にもたどり着いちゃうよというそんぐらい価値のあるものなので、 まあ、ぜひやっていっていただけたらなと思います。であとね、ちょっとすみません話長くなっちゃってるんですけど、僕はそのヒーリングの姿勢とか神髄みたいなものに気づけたってことでスパクリをすごく高く評価してるんだけど、それ以外にやっぱりこれずっと使ってたら自分のこのスピリチュアルヒーラーというかこのスピリチュアルな感性とか能力っていうのもやっぱり飛躍的に伸びたと思ってるんですよ。でこれもひたすらスパクリを使ってきたおかげかなと思ってます。で、まあ、このスパクリのメソッドの一番の肝はリーディング、その問題の根本原因を見たり味わったり感じたりするっていうところにあるんだけど、これって普段あんまり意識的に使えてない脳の機能なんですね。だけど別に超能力じゃないんです。我々の脳が持っている機能をちょっと意識的に使ってるだけなんですよ。でそれは今普段あんまり使うことがないから多くの人はそこの機能がすごく衰えてるわけですね。筋トレもやってないとどんどん筋肉落ちちゃうみたいなもんで、でも逆に使えば使うほど伸びていくんです。で誰でもこの直感みたいなものはより鋭くなり、ビジョンみたいなものをより鮮明に見て、でその根本原因となっているその例えば過去性のイベントだったとしたら、その過去性のイベントをよりありありと見たり、そこで何が起こったのか体系情報まで含めて全部分かるようになるとか、まあ、もっと深いレベルでそのこの問題とかこの悩みと関連している過去性のあらゆるイベント、これが何百回も何千回もあったとしたら、それらが全部一気に見えて、でそれらを同時に癒していくみたいな、そういうビジョンの捉え方とかみたいなのもそのうちできるようになっていくんですね。これは脳が開発されていくので、やればやるほど。で実際はそのレベルの情報が全部実は来てるんですよ。このスーパークリアリング使って UE にオーダーして、このスーパークリアリングに必要な情報をもらって、でそこを癒していくんだけど、で来てるんだけど人間の脳はそれ全部受け取れないんで、本当にわずかな断片だけを見るんですね。でそれがそのこのメソッドの中に出てくる文字だったりビジョンという形で見えてるんだけど、実際はそのビジョンを見て、なんか過去世ではこういうことあったんだな、ビジョンを見たとしても、実際はそこに付随している情報ってすごく膨大に来てるんですよ、宇宙から。でその時のその人がどういうふうに思ってたのかとか、その人の生い立ちとか政治的な背景とか全部情報としては来ていて、で何だったらその人の一生分の情報も来てるかもしれない。でそれをこの脳が開発されていて、あと自分が意識的にそこを掴もうとか感じようと思っていると、うん、それを受け取れるような脳のなんていうかあり方に変わっていく感じがします。で脳が本当に鍛えられてる感っていうのはあるんですよ。で使えば使うほどその受け取れる能力、自分の能力も上がっていくので、これはちょっとね、僕はスパクリンでやったのが30歳ぐらいなのかな。でその段階から人間の脳って衰えていくって言われるじゃないですか、20歳を超えたら。だけど実際こういうことやってるとまだ人間の脳の能力を伸ばすことができるんだなっていうね。であとこういう能力の脳の能力というか、この年になってもまだ伸ばせるものがあるんだなっていうのは僕はすごい嬉しかったし、でもともと僕霊能力とか霊感とか全くゼロな人間なので、でその人でサラリーマンでエンジニアで全くこういうスピリチュアルなこととか分かんなかった人がそれでもこんなことできるっていうのはすごいなんかまあ、全ての人類というかにとってのなんか希望でもあるなとも思うし、すごい自分としても楽しいので、まあ、そんな感じに自分の脳もどんどんバージョンしてアップしていくんだなっていうところもちょっと楽しみですね。なので最初の段階はすごくおぼろげにしか見えない人もいます。なんだったらそのよくビジョンとすら呼べないものしか見えないよって感じる人もいるかもしれないし、でも最初からすごくくっきり見えたとか分かったって人もいるし、ビジョンじゃなくてむしろ体感覚として感じられたって人もいるんだけど、その受け取り方はその時のその人での受け取り方でいいんですよね。でもその受け取り方もよりなんだ鮮明だったり情報量が多くなったり、なんだったらその最初は僕の場合は最初ビジョンしか見えてなかったんだけど、そのうち感情とか体感覚とかそのビジョンではなくてその情報的ななんかファッと浮かぶんですよ。そのなぜそういうことが起こっているのかみたいな、そういう情報とかも同時に来てることに気づい、それを受け取れる脳になっていてみたいな、そういうバージョンアップが実際起こったので、でそれが何回も何回も起こりました。でバージョンアップが起こっている時はすごい脳が疲れるんですよね。でヒーリングセッションとかやってるともうやたら頭が痛くなったりとか、ぐわーって負荷がかかる感じがして、うわーってもうセッション終わったらもう目開けてられなくてベッドに倒れ込んでしばらく寝るみたいな でまた1時間ぐらい寝たらまた次のセッションがあるのでまた夜起き出してまたやるっつってまた疲れ切って寝るみたいなことを一時期やってて、でその時ってでもその時には自分でも分かったんですけど、それまでのリーディングの仕方と全然入ってくる情報量が上がったので一気に、で脳がそこに適応しきれてなくて、すごい脳が、まあ、頑張ってたんですね。筋トレの負荷が上がってみたいなもんですよね。今まで10キロだったのが20キロに上がったみたいな感じで一時的にすごい疲れるんだけど、でもそれが過ぎると1週間ぐらいその時期があって過ぎると、その後はそれは普通に受け取れるようになって当たり前に受け取れる情報になる。そういうことは年に何回か起こるんですね、スパクリをずっとやってると。で気づいたら、あ、なんか最初に僕がやってたスパクリと今やってるのは全然違うなみたいな。ですごく自由な感じになります。あ、こんな自由に見るとか感じるとかみたいなことができるんだってやっていくうちに、そのうちこのスパクリの型からちょっと離れていくんですけど、最初はこのスパクリの型をきっちり守るみたいな順番でやるだったけど、そのうちどこが肝かみたいなことも分かっていくので、そこから離れていくと主張りみたいなことが起こっていくんですが、ただ最初はこのひたすらこの型に忠実にやっていくと、もう必要なものが全部揃っているので、というね、ヒーリングの真髄が身につくということと能力が伸びちゃうという何気にすごい講座なので、講座自体もすごいんだけど、その後ずっと使い続けることに非常に意味がある。あ、それ面白そうだなと思ったら、ぜひね、そんな感じに使い込んでいただけたらなと思います。はい、すいません、すごいベラベラ喋っちゃって長くなりましたが、じゃあそんな感じでちょっと講座始める前にちょっと皆さんの自己紹介をしていきましょう。